暮らしの窓口です。今月は環境課の話題です。今日は環境課環境衛生係の倉地幸志さんにスタジオにお越しいただいております。倉地さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は何のお話をしていただけるんでしょうか。
今日は、犬の狂犬病予防注射のご案内をさせていただきたいと思います。
このシーズンになると毎年聞いている話題ですよね。該当する飼い主の皆さんにはハガキが届いているという状態ですかね。
そうですね。登録を、している飼い主の皆さんにはもうお手元にハガキが届いているかと思います。
改めまして、この狂犬病の予防注射ですけれども、なぜしなければいけないのか、この狂犬病について教えていただけますか。
はい。狂犬病は人を含むすべての哺乳類に感染する感染症で、発症すると治療法がなく、ほぼ 100% の方が、死亡してしまいます。日本でも令和2年にフィリピンからの来日者が発症し死亡したということがありました。世界各地では毎年4万から5万人が死亡しており、国内にもウイルスを持ち込まれる可能性はゼロではありませんので、予防接種を行うことで犬の免疫力を高め感染を防ぐことができます。予防接種は飼い主の義務となりますので、この機会に必ず接種をするようにお願いします。
世界で見ると毎年そんなに多くの方が亡くなってるんですね。
そうですね。
ということは日本に持ち込まれる可能性もあるということですもんね。
はい。
改めまして接種をお願いします。この狂犬病の予防接種、対象となる犬はどういった犬でしょうか。
はい。法律で生まれてから90日を経過した犬は、必ず90日経過した後30日以内に犬の登録をしなければいけないことになっています。そうすると登録した市町村から、毎年この時期に予防接種の案内が行きますので、そのハガキに従って注射を打っていただきたいと思います。
例えばそうですね、90日経過したばかりのワンちゃんたちはまだ登録お済みでない方も中にはね、いらっしゃるかもしれませんけれども、
はい、
そういった方たちはこの予防接種はどうやったら受けられるんでしょうか。
はい。市役所の窓口で登録をするときに案内のハガキを手渡しでお渡しをしています。とそれで予防注射の日程でやってる場所に来ていただくか、動物病院の方で注射を打つこともできますので、そちらへ行っていただきたいと思います。予防接種の会場に来ていただいて、登録がまだなんですけどもって言っていただければ、登録もその場ですることができます。
この先90日を経過するワンちゃんとかはもう予防接種会場に行っちゃっても早いといえば早いですね、
うん、そういうこともできますね。注射と一緒に登録もできるので、
そうですね、はい、飼い主の皆さんの義務となっておりますのでね、ぜひ登録と予防接種両方お願いしたいと思います。接種の時に必要な持ち物などはありますでしょうか。
はい。お家にハガキが送られてきた方は、ハガキとそれから接種料金が3600円必要になりますので、お釣りのないように料金を持ってきていただくようにご協力をお願いします。また、犬の新規登録をされる方は、登録料金3000円も合わせてお持ちいただきたいと思います。まあ、いつも散歩される時のようにリードにつないでいただいて、あと糞の始末ができるものをお持ちいただきたいと思います。
ぜひ皆様にはそういったものもご持参いただきたいと思います。今年度の狂犬病予防接種の日程、会場などはどういった感じになっているでしょうか。
はい。4月4日の木曜日から、5月12日の日曜日まで、各地区に何か所か接種会場を設けて回っています。詳しくは、お送りしたハガキに同封されている日程表をご覧いただいて、そのどこの会場に来ていただいても、結構です。また市のホームページにも、日程表を掲載していますので、そちらも見ていただければと思います。
必ずしも居住地区の会場でなくても日程が合うところに行っていただいていいっていうことですかね。
はい、そうです。
また注射を受ける上で何か注意事項などありますでしょうか。
はい。ワンちゃんの健康状態によっては注射ができないことがあります。ですので、接種会場に来ていただいて、もし心配なことがあればそこにいる先生にご相談いただきたいと思いますし、 かかりつけの動物病院がある方は、まあ、そちらへ行っていただいて、先生に相談した上で、接種をしていただきたいと思います。でもし獣医師の判断で、接種しない方がいいっていうようなことがあれば、動物病院の方で予防注射猶予証明書っていうものを出してくれますので、それを環境課の方へ持ってきていただきたいと思います。
改めてこの犬と一緒に暮らしていく上でというか、まあ、犬を飼っている皆さんにお伝えしたいことありますか？
はい、まあ、まずは散歩されると思います。必ずリードをつけてつないだ状態で、散歩していただきたいと思います。また糞の後始末をしていないっていう苦情がたまに市役所の方にも寄せられます。住んでらっしゃる、住民の方にとっては迷惑なことになりますので、必ず飼っている犬が糞をしたときはそれを持ち帰るように後始末をお願いします。よく迷い犬があるっていうのが、
はい、
市役所の環境課だったり飯田保健所の方に寄せられます。で、犬は必ず登録をされているので、首輪にその登録番号が記された観察っていうものが、をつけていただくことになっています。で、それがありますとその番号で飼い主がどなた、どこに住んでらっしゃる方っていうのがすぐに分かって連絡が取れますので、必ず飼い犬の首輪には観察と、それから、予防接種を受けた時の接種済証も配られるので、その2つをつけておいていただきたいと思います。
飼い主の皆さんには万が一ご自宅のワンちゃんが離れてしまった時のために、その2つは必ず首輪につけていただくようお願いします。
はい、
この犬が新しく生まれたりとか新しく家族に迎える時の登録は分かったのですが、まあ、悲しいかな命ですので必ず終わりは来るものですけれども、亡くなってしまった場合はどうしたらいいんでしょうか？
はい、登録されている犬は死亡の届けをいただいています。市役所の環境課へ電話していただければそれで、お手続きが可能ですので、飼っているワンちゃんが亡くなった場合は、市役所の環境課へ電話でご連絡いただければと思います。
さらに飼っている犬を誰かに譲渡したっていう場合もやっぱり手続きは必要ですか？
そうですね、誰かからもらったとか、あと子犬が生まれたっていう時もそうですが、うん、犬の登録が必要になります。で、もらった場合はすでに登録のある犬であれば所有者の変更っていう手続きになりますので、必ず所有者の方に市役所からは狂犬病予防注射の案内をお送りしていますので、飼い主が変わった場合は必ず手続きをお願いします。
今までは主に犬の話を聞いてきましたけれども、もちろん猫を可愛がっていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思います。ここで皆さんに何かお願いしたいこと、お伝えしたいことを倉地さんからありますか？
はい、飯田市の猫の不妊去勢手術費の補助金なんですが、4月1日から3月31日までに手術をした猫についてその年に補助金を交付しています。3月中に手術をされた方、補助金の申請が4月1日以降になってしまうと補助金の交付ができなくなってしまいますので、ちょっと忙しいんですけども3月31日までに補助の申請をしていただきたいと思います。
手術をして3月中に申請するか、もしくは4月まで手術を待ってそれから申請するか、そのどちらかが確実ですね。
はい、そうですね。
うん、4月以降もこの不妊去勢手術の補助金は継続されるんですか？
はい、継続してやっていきます。
では最後になりますが、倉地さんからこのラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、皆さんのペットである犬もきちんと、予防注射を受ける登録をするということで守られていくものだと思いますので、ぜひ飼い主の皆さんは、ご協力をお願いいたします。
ありがとうございました。暮らしの窓口、今月は環境課環境衛生係の倉地講師さんにお話を伺いました。倉地さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。